さて、今回は川満昭治が描く那覇市の未来像、これをちょっと深掘りしていきましょうか。
はい。
未来型社会っていうのがキーワードで、まあ全世代の暮らしやすさと誇りを取り戻すと。具体的にはどんな感じなんでしょう？
川満さんの政策プラン全体を見るとですね、大きく3つの柱があるんですね。
ほう。
教育とか生活の基盤整備、それから行政サービスの利便性向上、
うん、
そして新しい仕事、特に AI なんかを活用した街づくり、この3つですね。で、特にやっぱり AI 技術を積極的に使っていこうっていうのがこう全体を通して見えますね。
なるほど、 AI が鍵ですか。じゃあまずその教育のところから、誰も取り逃さない学びですか。
ええ。
地域学習センターと AI 教材を組み合わせると、これはどういう？
これはですね、まあ画一的なものじゃなくて、AI がお子さん一人一人のその進み具合とか理解度に合わせてこう最適な学びを提供するっていうのを身近な地域拠点でやろうと。
へえ、アダプティブラーニングってやつですね。
そうですね。ただデジタルだけじゃなくて地域の拠点と組み合わせるっていうのがポイントで。
ああ、なるほど。
ええ、もしかしたらデジタルが苦手なご家庭へのサポートとか学習習慣をつけるとか、そういうのも考えてるのかもしれません。
給食費とか医療費の無償化も、これ子育て世帯には大きいですよね。
ええ、負担軽減とその教育の質の向上、両方を目指している感じがしますね。
確かに。あとヘルスケア AI とか医療 AI っていうのもありますね。これも市民の安心感に。
そうですね。例えば診断のサポートとか業務の効率化とかに AI を使うことで、お医者さんとか現場の方の負担を減らしつつ、より良いサービスを提供したり、健康管理を助けたり、
うん、
市民が元気に安心して暮らせるようにっていう、まあそういう一手でしょうね。
次に暮らしの利便性向上、これはスマホで完結する行政サービス、
はい、
いわゆる自治体 DX ですね。役所に行かなくていいって、忙しいと本当に助かりますよね。
ええ、時間も生まれますし、まあ、行政のコスト削減にもつながるかもしれませんね。ただ、大事なのはスマホが苦手な方とか、そういう人が取り残されないようなそのサポートですよね。そこをどうするか。
ああ、確かにそこは課題ですね。
ええ。
その点では AI を使った24時間問い合わせとか、高齢者の見守りサービスも計画にあるみたいですけど、これも利便性と安心感両方ですかね。
そうですね。特に見守りなんかはそのプライバシーへの配慮と安全確保のバランス、これがすごく重要になりますけど、
うん、
AI が人の目だけでは難しい、こうきめ細やかなサポートをする、そういう可能性はありますよね。人手不足の中でテクノロジーが助けられる部分っていうのは大きいと思います。
そして3つ目、新しい仕事を生む街づくり、これが経済の活性化ですね。
はい。
IT、AI、クリエイティブ産業の拠点を那覇市に作ると、これはかなり意欲的というか大きな話ですね。
ええ、これは単に企業を呼んでくるっていうだけじゃなくて、那覇市自体がこう新しい価値を生み出すエンジンになるみたいなイメージですかね。
エンジンですか？
プログラマーとかデザイナー、あと映像とか音楽とかのコンテンツクリエイター、そういう人たちが集まってお互いに刺激し合って新しいものを生み出す。そんな場所を目指している感じがしますね。
若者とか女性、シニアも誰でもチャレンジできる企業支援制度も作ると。ここでも AI とか最新 IT 技術って出てきますね。
ええ、アイデア段階から例えば AI で市場を分析したり、事業計画をサポートしたりとか、あとは専門家とつないだりとか、技術でその企業のハードルを下げて、いろんな人が活躍できるようにってことでしょうね。まあ川満さん自身がもともと AI ソリューションとかコンテンツ制作に関わってきたっていう経験もあるようなので、その辺を生かしたいっていうのもあるのかもしれません。
なるほど。その流れで観光、これも AI 活用なんですね。 AI 通訳翻訳でインバウンドとか地元企業の海外展開を支援すると。
まさにこれ多分ニューラル機械翻訳みたいなかなり高度な技術を想定してるんでしょうね。
ああ、最近のすごい精度のやつですね。
ええ、言葉の壁が低くなれば海外からのお客さんももっと快適に過ごせるし、地元の例えば中小企業なんかも海外にアピールしやすくなる。
両方にメリットがあると。
そうですね。観光客にも事業者にも良い取り組みだと思います。
教育、行政、それから産業、観光と AI っていう軸で 那覇のいろんな可能性を引き出そうとしている感じが伝わってきますね。
そうですね。一貫してこうテクノロジーを使って市民生活の質とか町の活力を上げていこうっていう、そういう強い意志を感じます。
なるほど。川光昌司さんが目指す誇りと実力のある那覇市、 AI を使った教育、産業振興、そして暮らしの便利さ、具体的なプランがこう見えてきた感じがします。無理なく、無駄なく、誇りを持って暮らせる社会の、土台を作るぞという決意みたいなものが感じられますね。
AI が社会のインフラみたいになることで、便利さとか効率はすごく上がるかもしれません。ただ一方で、そういう技術を入れるときには、雇用の問題だったり、データの扱い方、あるいはデジタル格差みたいな向き合わないといけない課題も必ず出てきますよね。
そうですね。
AI がこうぐっと身近になった未来の那覇、あなたにとってどんなチャンスがありそうか、あるいはどんな点に注意して見ていく必要があると感じるか、この機会にちょっと考えてみるのも面白いかもしれませんね。